よす、お疲れちゃー。一日大変だったね。ジュース持ってきたよ。飲んで飲んで。わー、生き返るね。仕事終わりのオレンジソーダは最高だよ。っていうか、君、こんな時間に一人で何やってたの？これでも結構探したんだぞ。なかなか見つかんないから、もう寝てるのかと思っちゃった。そろそろ日付変わるよ。何か作業残ってるなら手伝おうか。これ…え？マジ？これ私の仕事じゃん。君が代わりにやっててくれたの？しかも全部終わってるし。わあ、すごい。完璧にデータまとまってるよ。ありがとう。正直さ、ちゃんとみんなが寝てるかバンガローの見回りして、それからこの作業ってきついなーって思ってたんだ。ありがとう。君のおかげでちゃんと寝れそう。君だってキャンプ初日で疲れてたのにね。私を気遣ってくれたんでしょ。本当に嬉しい。っていうか君、今日は一日大活躍だったじゃん。君がこの夏休み小学生合宿に一緒に来てくれるって言ってくれた時は、君って子供好きだったんだって驚いたけど、まさかあんなに指導が上手だなんて知らなかった。炊事の時も、君の班の子たち、君のことかっこいいよねって噂してたよ。彼女の私としては、かなり鼻が高かったかも。え？茜も、さすが無人島に連れて行きたい子ナンバーワンの名にふさわしい活躍ぶりだったね。にゃはは、ありがとう。それだけみんなの役に立ててるなら、嬉しいかな。うん、実は指導側としてキャンプに来るのって夢だったんだよね。中学生の時にもね、こういう林間学校みたいなのに参加したことがあって、その時は友達と一緒だったんだけど、かっこいいなって思ったんだよね。ほら、小中学生の時ってさ、年齢が1歳年上なだけでもすごく大人に見えるでしょ。だから中学生の私には高校生や大学生のスタッフがすっごく素敵に見えたの。ん？かっこいい男性スタッフはいた？なに？焼いてんの？いえいえ、そんなの言うまでもないじゃないですか。君が一番かっこいいですよ。君の代わりなんて絶対ないよ。今だってそう。いつも私を助けてくれて本当にありがとう。いやー、それにしても疲れたね。君が手伝ってくれたことだし、もう一瞬でも早く寝た。あ、代表と副代表、お疲れ様です。はい、頼まれていた作業終わりました。ええ、彼が手伝ってくれたんですよ。ほら、一日の反省のところとか、こういう表にするのは彼のアイディアです。これなら父兄の方々へも今日の活動がしっかり伝わると思います。どうです？すごくわかりやすくまとまってる。本当ですか？はい、私もそう思います。やったじゃん。代表も素晴らしいって言ってくれたね。いやいや、こんな立派な人が私の彼氏だなんてつくづく誇らしいぜ。はい、自慢の彼なんでのろけちゃいました。もう皆さんもお休みの時間ですよね。寝袋のセッティングならもう隣のコテージのみんなが。え？ 買い忘れ？今から遠くのコンビニまで行くんですか？絶対明日必要なものなんてありました？あの子さっきレインコート忘れたって言ってましたもんね。明日は川遊びもあるからいりますもんね。もう予備もないし。わかりました。そうですね。どうする？じゃあ私は待ってます。彼一人にここで待っててもらうのも申し訳ないですし、道暗いし、二人ともお気をつけて行ってきてくださいね。はい、行ってらっしゃい。行っちゃったね。一番近いコンビニでもかなりあるのに大変だよね。じゃあ私たちは、え、代表たちには申し訳ないけど自分たちも寝ようかって。寝ちゃうの？だってあかね、さっき一瞬でも早く寝たいって言ってなかったって。そりゃまあそうなんだけど、疲れてるのは本当なんだけど、まだ眠りたくないっていうか、君に見せたいものがあるっていうか。ねえ、ちょっと来てくれるかな？こっちこっち。さっきこの辺でね、見たんだ。何をって、それは見てのお楽しみ。あ、足元を気をつけてね。ちょっとぬかるんでるから。うん、外に出るよ。みんなには秘密ね。見つからないようにそーっとそーっと歩いてこ。あ、手つないじゃいます？嬉しい、夏の思い出って感じする。うん、ごめんね、もうちょい歩くよ。そう、この川のそばで。あ、いた。見て、あそこ。薄闇の中に小さく丸くぼんやり光ってるものが見えるでしょ。そう、あれホタルだよ。すごいよね。びっくりした？私これを見せたかったんだ。綺麗だよね。さっき子供たちと出た時は見かけなかったから、今年は見れないかもって思ってたんだけど、でも見回りしてた時いたから君に見せたいと思ったんだ。はあ、まだいてくれてよかった。ほんと綺麗だよね。テレビとか映画とかで見るのとかとは全然違うよね。思った以上に小さくて儚い光、夢の中にいるみたい。私、ホタルって大好きなんだ。ずっと見てたいくらい。中学の頃もね、友達とこのキャンプ地でこんな風にして一緒にホタルを見たんだ。それが私のすごく大切な思い出なの。だから私にとってホタルはそれから特別な存在。今年はここで絶対君と一緒に見たいと思ってたんだ。ねえ、本当ボランティア付き合ってくれてありがとうね。君がいてくれるから今年は楽しく過ごせそう。 ほら、私ってカッコつけだから。頼まれるとついキャパ以上の仕事とかしちゃうでしょ。でも君はそういうの気づいてくれるし、いつもさっきみたいに手伝ってさりげなく助けてくれる。本気で感謝してるんだよ。君がいてくれるから私頑張れるの。だってなんかみんな私のことを無人島に連れて行きたい系キャラみたいに言うけどさ、そりゃお父さんがこういうアウトドア系なこと大好きだから人よりはサバイバルに強いかもしれないけど、こんなの勉強すれば誰にでもできることだし、だから私思うんだ。本当に頼りがいのある、いざって時一緒にいたい人っていうのは、勉強ができるとかスポーツが得意とかサバイバル能力があるとかそういうことじゃないと思うの。本当に素敵な人っていうのは、どれだけ人の気持ちを分かってあげられるか、人に対して親身になれるか、そういうことだと思うの。君といるとね、本当にそう思うんだ。だから私が一緒に無人島に来たいのはこの世で君だけだよ。たとえこの世で二人っきりになっても、私君とだったらきっと平気。何が起きても絶対生き延びてやるって思える。好きだよ。キスしちゃうってそこを聞いちゃう？まったく君らしいな。こういう時はね、勝手にしちゃっていいんだよ。キスしちゃった。私たちバカップルだね。なんかすごく幸せ。一日ボランティア活動うまくいって、子供たちは可愛くて、空は綺麗で、ホタルまで見れて、このまま帰りたくないな。町には戻らないで、ずっとこのキャンプ場にいられたらいいのに。君とこのままずっと二人だけで、なんてね。ん？さっきから茜どこ触ってるの？ってそりゃここですよ。わかるでしょ？だってさ、大きくなってるぞ。元気だな、おい。照れなくていいよ。正直、結構嬉しいし。ほら、ガチガチだ。やらしいね、私たち。こんなみんなが健全にキャンプしてる場所でこんなことしてる。いけないことなのになんだか嬉しい。ずーっとこうしてたいな。楽しい。そう、ずっと。別に何でもないよ。元気元気。違う違う、特になんかあったわけじゃないよ。一日ずっと楽しかったし、ご飯とかあんまり食べてなくてちょっと心配だった女の子とも、アイドルのキーリンの話で盛り上がって打ち解けたし。 ただちょっとハードでもあったからさ、つい君に甘えたくなっちゃっただけ。いやいやごめんね、さすがにエロすぎました。私本当にごめん、許して。っていうかそろそろ戻る？明日もあるのにね。これ以上遅くなるの良くないね。あ、え、まだホタル見たい？それならもう少し。え、それもあるけどお返ししたい？お返しってどういうこと？こういう時は勝手にしちゃっていいんでしょうって。うん、そうだよ。勝手にしていいの。うん、してほしい。いいんだよ。私、君とならどんなことでもしてみたい。ねえ、もし私が今ここでキス以外のこともしてほしいって言ったらどうする？誰も来ないと思う。子供たちの泊まってるバンガローからも水飲み場とトイレからも遠いし、きっと大丈夫。木が多いからこうやって隠れてれば見えないよ。にしても私ずっとこういうことがしたかったのかな。自分でもよく分かってない。当然こんなの初めてだし。君も？そりゃそうだよね。あ、あ、金にぶつかっちゃった。足元やっぱ暗いね。なんか壁ドン見たくなったね。これも初めてだ。っていうか君、付き合い始めの頃マジでなかなか信じてくれなかったよね。私は初めて付き合った人が君だってこと。私そんなに遊び人に見える？ってかなりショックだったんだぞ。うん、でもその後潔白が証明されたというか、証拠見つかったしね。だってさ、君に会うまでは私友達付き合いの方が大切だったっていうか、仲のいい男の子がいても下手に異性とかって意識しない方が楽しく一緒にいられると思ってたし。でも、いざ君に会って付き合うようになったら、君のことで頭いっぱいになっちゃうし、今だってこの調子だし、違うの、びっくりしただけ。嫌じゃないよ。いや、どころかすごい興奮するかも。触って。あ、私の胸。 自分からこんなことして。でも見て、触ってほしい。気持ちいいよ。無理言ってごめんね。でも嬉しい。もっと乱暴にしてもいいよ。大好きって思ってるんだろうって。そうだよ。私は君のことが大好き、好き、大好きだからしたい。歯止め効かない。今はダメって時でもしたくなっちゃう。うん、だからしたいんだ私。しんどくても平気とか言っちゃうし、楽しくなくても楽しいよとか言うことあるし、本当に人の顔色を伺うばっかのマジ嘘つきだけど、これだけは信じてほしい。君の言う通りだよ。君が大好きなの。心から尊敬してるの。君みたいな人になれたらっていつも思ってる。糸を引いちゃってる。やらしい。うん、して。私のことめちゃめちゃにして。冷やさない？大丈夫って。そっちの心配？君が温めてくれたらいいじゃん。こうやって両手で包んでぴったり隠してくれたら誰にも見えないし、ふにゅふにゅ揉んでくれたらきっとあったかい。いっぱい触って好きにしていいよ。外で触るのなんて君も初めてだもんね。肌露出してるのどんな感じかって。なんかスースーするよ。外でおっぱい出すとか当然初めてだし、受け触れるとビクってなる。っていうか、言わせんな。わかんない。自分でも急にこんなことして本当よくわかってないの。でも私ずっとこれがしてみたかったみたい。うん、二階堂あかねちゃんは変態だったみたい。ずっと外でおっぱい出してみたかった。いけない子だったんだ。あ、やだ。そっちは触んなくても確かめなくてもわかるじゃん。もうとっくにぐちゃぐちゃになってるよ。さっきここに来て君とキスした時から。そう、今君が触ってる通り、パンツまでぐちゃぐちゃの ぬるぬるになるくらい濡れてた。エッチしたくなってたのは君じゃなくて私だったの。君が今日も助けてくれて優しいから、私の味方でいてくれるから嬉しくて、ずっとずっと君としたくてしょうがなかった。無理ってごめんね。でもしたいの、君と一つになりたいの。私には君がいるんだと思ってほっとしたいの。
恥ずかしくて頭真っ白になっちゃって、すぐフラフラになっちゃった。ねえ、次は私にお返しのお返しさせてよ。君の舐めたいよ。やっぱガチガチだ。しかもなんか湿ってる感じするよ。なんかちょっと出ちゃった。かわいい。ありがとう。嬉しいよ。大きくなってくれてありがとう。君が私にさっきしてくれたみたいに、今度は私に君のを愛させてね。すごく熱くなってる。うん、だって私君の加えるの好きだもん。
好きな人のだから美味しいって思う。
こうして舌でなぞるとね、血管でボコボコしてる感じとか、手を伸ばしてみて、根元の玉のところって思ったより柔らかくてシュワシュワなんだなって気づいたりとか、そういう小さな気づきが私いつも楽しい。君だけなのかな、わかんない。でも好き。
君これ好きでしょ。
出ちゃいそう。そしたら私のこっちで出したらいいよ。
ゴム？
あるよ。私のショートパンツのポケットの中入ってる。それ使おう。
いつも持ってるんだ。
ゴム。君といつでもセックスできるよう持って歩いてんの。つけてあげる。
君ってすごく真面目だからさ、今みたいに持ち合わせないとかこれまで一回もなかったし、今日はさすがにないだろって思ってたから持ってないだけなんだよね。でも私はいつでもどんな時でも持ってたの。こうしてポッケにゴム入れながら君と一緒に外を歩く時いつも想像してた。ここで君にされちゃったらどんなに素敵だろうって。マジやばいよね、私性欲強すぎ。そういう問題じゃないか、性癖自体がやばいね。できたよ。ねえちょうだい、君のチンチン欲しい。足よく上がるでしょう、私。バレー部で毎日ストレッチしてるから、体柔らかくてよかったな。え？暗いのがもったいない？もう見慣れてるんじゃないの？ここは君がいつもおちんちん入れてるとこだよ。あ、うん、来て。もう、ちょっとでも早く君が欲しいの。君と一つになりたい。うん、いいよ。いけない私のことぐちゃぐちゃにして。あ、すごい。やっぱいつもと違うね。
私の中でドキュッてしてよ。激しい。 背中トントンしてもらうとすごく落ち着く。もう平気だよ。ん？ゴム取るの？あ、見たい、見せて。今スマホの明かりつけるから。あ、すごいすごい、真っ白いの溜まってるの見える。こんな、ここにまだ生きてる赤ちゃんの種こんなにあるのに、もう縛って封しちゃった。もうこの子たち赤ちゃんになれない。私がもらわなかった、中にもらわなかったから。つまり私は自分のために、今自分のためだけにセックスした。なんて悪い悪い子。興奮した？つくづく気が合うね。何それ、これからは変態カップルとして付き合っていこうとかさ、安全で他人に迷惑をかけない範囲の計画的な変態エッチ、それならしても大丈夫って。面白いこと言うな。ありがとう、君は本当に優しいね。私、こんなに無茶なこと言ったのに、そんな私のこと誰よりも考えていてくれる。ありがとう。ごめんね、なんか興奮しすぎちゃって。でも今のですごく落ち着いた。うん、君にぎゅーっとされてると落ち着くの。あとすっきりした。いやー、本当にエロ彼女でごめんね。おっしゃる通り、私変態彼女です。もう君の前でだけはその辺開き直って生きてく。うん、そろそろ戻ろっか、変態彼氏さん。ありがとう、大好きだよ。この手ずっと離さないでね。おーい、いや、やっぱりやめとこ。うん、やめよう。ただでさえ私のためにしなくてもいい仕事手伝ってくれて、わがままにまで付き合ってくれて。君すごく疲れてるよね。これ以上迷惑かけちゃダメですよね。風、今日は一日ずっといい天気だったね。本当によかった。にしてもさっきは不思議な感じだったな。あのあとさすがにちょっと怪しまれたけど。副代表に隠れて変なことするとか、二人に限ってそれは絶対ないとか言われちゃうし、本当代表も副代表も私のこと買いかぶりすぎだよね。私
別にそんないい子じゃないし、サキだって本当は見つかっちゃえばいいって思ってたし。そうだよそうだよそうだよ、真面目でいい子はね、彼氏に無理言って野外セックスなんかしないですよ。だから私ってつまり真面目でいい子の逆ってことだよね。だって本当はね、私さっきだってずっとずっとね、こんなことしてるのがみんなに見つかって全部バレて最低だねって罵られる姿を想像してたんだから。本当おかしいよ、頭やばすぎ。でも結局誰もそんな狂ってる私を見つけてくれなかった。そう、私さっき見つけてくれなかったって思ってたの、代表たちに。本当は見つかりたいと思ってたの、むしろ一部始終を知られたかった、それを強く望んでいた。そう、私は見つかることを望んだの。優しいお父さんみたいな代表にがっかりされて、お姉ちゃんみたいに接してくれる副代表に軽蔑される、今日仲良くなった子供たちに白い目で見られる、そうなることを私は望んだの。そうなりたいと思ったの。そんなことになったら君も迷惑することすら忘れて、私だけの都合のためにそうなってくれたらいいと思ったの。だって壊しちゃいたいんだもん、全部全部嫌なんだもん。だってもうやめたいの、こんなの。いつもニコニコヘラヘラしてさ、自分の趣味とか本当の気持ちとかみんな隠して、誰に頼まれたわけでもないのに、いつも明るく元気な二階堂あかねちゃんとか自分で作ったキャラ演じておいて、誰も本当の私を分かってくれないとか思って、周りをめちゃくちゃ恨んで、そのくせ嫌われるのは耐えられなくて、いつもいつも人にいい顔して楽しいよとか思ってもないこと言って、仕事手伝いますとか全然したくもないことして、こんな毎日もう無理なの。自分が誰のために何のためにこんなことしてるかもうわからないの。誰も悪くないのに、全部全部自分が悪いのに、こんな嘘だらけの自分で人に囲まれて生きていくくらいなら、君以外みんな私から離れていけばいいって思っちゃうことがあるの。そしてそんな醜い自分が本当に本当に耐えられないの。君だってこんな私軽蔑していいはずなんだよ。君は私の本性を知ってるんだから、こういうおかしなことばっかり考えるやつだってこと知ってるんだから。いや知らない、どこまで分かってる、分かってないのかな。ああ分かんない、分かんないや、分かんない。でも付き合ってくれてるのは分かる。そう、付き合ってくれちゃってさ、ほんと優しすぎるんだよ。そんなだから君、私みたいな人間に依存されるんだよ。あー君って不幸、ほんとほんとかわいそう。私みたいな二重人格じゃなくて、ゆかりみたいな真面目で絶対に嘘をつかない子と一緒の方が絶対幸せになれるのに、私はそれを分かってて君を離さずにいるんだ。つまり君の幸せを全然望んでないってこと。このまま私と一緒にいて不幸な人でいてほしいって思ってるってこと。そうそう。君は知らないよね、なんで私のこと嘘つきって言うと思う。別にこれ謙遜とか自虐じゃないの、事実なんだよね。そう、私って真面目で絶対に嘘をつかない子を裏切ってるから嘘つきなんだよ。君が知ったら絶対私のこと嫌になる。 です、そうです。中学の時、二階堂茜には大好きな友達がいました。この町に転校してきて、最初に仲良くなった女の子です。彼女の名前は一ノ瀬ゆかりちゃん。真面目で優しい、みんなに好かれる子でした。新しいクラスにビビってる私に率先して話しかけてくれるような、ちょっと真面目すぎて厳しいところもあるけど、本当にいい子でした。だけど彼女は当時、大好きなお父さんに愛人がいると知ってとても傷ついていました。だから茜は言いました。私のことだけは信じてほしい、私だけはゆかりを裏切らないって。彼女に好かれたかったから、彼女が喜ぶことを言いたかったから。茜はできもしないかっこいいことを言ったのです。
それがきっかけで二人は大親友になりました。教室でも部活の吹奏楽部でも一緒です。だけどある日、それはあっさり終わりました。茜がゆかりを裏切ったから。ある日、部を壊すある事件が起きました。二人が部長と副部長になって初めてのコンクール直前、部のみんなで受けたはずのインタビューが新聞に掲載された日、実際に載っていたのはゆかり一人だけの写真とコメントだけだったのです。今思えば当然のことです。ゆかりは明るくて美人で勉強もできるお嬢様だから、取材記者だって彼女のことだけを取り上げたかったのでしょう。でも当然それをよく思わない人がいること、私にも分かっていました。それにゆかりは真面目で、スマホ持ち込んだり部活中にお菓子食べようとする子を絶対許さなかったから、前々から厳しすぎる、ついていけないって怒ってる子もいたから、何か決定的な出来事が起きたら急に関係が壊れてしまうことだって私には想像がついていました。そして翌日、私は部の女の子たち全員から退部届を渡されました。それから言われました。今ここで女子全員に辞めてほしくなかったら、今日から一緒にゆかりちゃんを無視してって。やっぱりこうなったって思いながら、私はどうしたらいいかわからなかった。だから部活が始まって急に誰も口を聞いてくれなくなって、困惑しているゆかりに呼び出されたとき、私はとっさに嘘をつきました。何も知らない、どうしてこうなったかわからないって。それだけ聞いたらゆかりは分かったと言って、その日は普通にしていたけど、次第に口数が少なくなって、なんとかコンクールを終えた次の日、部を去っていきました。そして一人残された私は、そのままゆかりの代わりに部長になって、彼女が元いた立ち位置に入り込んだ。大事な友達を守ることより、みんなにいい顔をすることを選んだのです。ねえ、こんなの本当に許せないよね。ゆかりは最後まで何も言わなかった。裏切った私に何の罰も与えずに、ただ黙って私たちから離れて、見限るみたいにすれ違っても話もしなくなって、一人すごく頭のいい私立へ行った。私はそれをずっとただ眺めてただけ。これが無人島に連れて行きたい明るく元気な茜ちゃんの真実なんだよ。
もしこれが君の耳に入ったら、君はどんな顔をするだろうって思うだけで胸が潰れそうになって、それから必死で隠している自分に吐き気がする。もしかしてこれが罰？友達裏切って、そのくせ自分は彼氏作っていい思いして幸せに暮らそうとしてるから、だから与えられたのがこの罰。ずっとずっとこうして真実を知られないかビクビク怯えて暮らしながら、嫌われて叱るべき嘘つきとして生きる。だってあんなことしておいて、親友をあれだけ傷つけておいて、私一人だけ幸せとかおかしいもんね。私自身納得いかないもん。罰がいるよ、いる、いる。一生こうして頼まれてもいない善人キャラを背負って生きる、そういうピエロみたいな生き方、神様はそれをしろってことなんだ。よかった、嬉しい。そんな軽い罰でいいなら、うん、しよう、させてもらおう。させてもらえるなんて最高、むしろとっても嬉しいよ。だって罰がない方がずっと辛いもの、責められないことが何より悲しいもの。私はあの時どうしてって責められずに黙ってゆかりに見限られたのが一番辛かった。だから罰があるって私には何より幸せなことなんだ。危ない、気がつかないところだったな。やっぱり私ってこういう罰を受けるべき悪い人間なの。だってこれだけ後悔しておいて未だに謝りに行く勇気さえないの。何度も家に行ったのに、ご両親も知ってるくらい仲良しだったのに、ゆかりの友達といえばあかねちゃんって存在だったのに、こんな口だけの女、やっぱり罰を受けなきゃね。君はさっき気が合うって言ってくれたけど、私わかるんだ。あれは君の優しさ。普通じゃない私が心配だから、私を一人にしないために無理やり自分も一緒って言ってくれただけ。本当に優しい君と偽善者の私じゃ気なんて合わないよ。私たち一個も同じとこなんかないんだよ。でもせめて気が合ってる感じには見せなくちゃ。君のことだけは裏切りたくない。今度こそ本物の信頼できるいい人間になるんだ。誰にでも好かれる君が、もし無人島に一人だけしか連れていけないようなことになっても、心から選びたくなる、頼れる、たった一人のパートナー、そんな私でいられるよう、これからも一生このキャラでずっと頑張る、頑張るから、頑張るから。捨てないで、気づかないで、ずっとお願い。たとえ何かを知っても、ずっと何もわからないふりをしていて。
おはよう、アーサーだぞ。起きろ、朝のラジオ体操の時間だよ。一緒に行こう。さあさあ、みんなもう外に出始めてるからすぐに用意して。ん？あかねもう大丈夫なのって。さあ何のことでしょう。私はいつでも元気元。お？もう朝から熱烈なハグ？どうした？こんなの代表たちに見つかったら次はマジ怒られちゃうよ。大丈夫でしょ？大丈夫だよ。今日はもう無理しないし、君もいてくれるし、
結局忙しいかもだけど、なんせ無人島に連れて行きたいタフな私だし、まだまだ壊れません。だって憎まれっ子世にはばかるって言うじゃん。本当に大丈夫、大丈夫だよ。ありがとうね。ああ、ほら代表たち呼んでる。行こう行こう。ではでは、今日も一日頑張ろう。